おはようございます。今朝もこの場に集われた一人一人にイエス・キリストの祝福がありますように。さて、今朝はキリスト教の暦で言いますと、ペンテコステと呼ばれる教会誕生の記念日です。会社や学校で言えば創立記念日、国で言えば建国記念日にあたる日が、今日です。そこで今朝は先ほどお読みいただきました教会誕生の記事を聖書の中に見ていきます。教会が誕生したのは今から約2000年前のイスラエルのエルサレムというところからでしたが、現状どうなっているかと言いますと、世界中で今キリスト教徒の数は20億人、そしてそこにたくさんのグループがあるんですね。3大グループとしてカトリック、ギリシャ正教、そしてプロテスタント、プロテスタントの中でもたくさんいろんなグループがある。私たち、尾上聖愛教会はじゃあ、どこに属しているのかと言いますと、もう2000年ですからね。最初一つだったんですよね、教会が。で、大体11世紀ぐらいに東西分裂というのを起こして、カトリックとギリシャ正教。私たちカトリックの流れです。で、カトリックが今度16世紀になって、宗教改革、ルターが起こした宗教改革によってプロテスタントに行きます。で、今度プロテスタントの中にいっぱいグループできていきます。大きいところで言うと、ルーテル派、それからカルバンが起こしていた改革派、他にメソジストとか、バプテストとか、メロナイトブレザレンとか、たくさんあるんです。いっぱいあるんです。このようにしてですね、一人の神様、一つの真理を、キリスト教会はたくさんのグループで手分けして、分担して、世界中でそれを行っている。キリストの教会は体の各器官であるというように、もっと大きな意味で言えば、世界中の教会がキリストの体の各器官を担当しているがゆえに、たくさんグループがあると。あの教会は目かなと、私たちは耳かなと、それぞれ例えですけども、たくさんグループがあるのは、一つの真理をお互いが補い合っているということですね。こう来まして、じゃあ私たちどこにいるのかというと、プロテスタントの中でもメソジストというグループですね。イギリスに起こったメソジストというグループから、それでですね、そのイギリスからアイリーン・ウェブスター・スミスという女の宣教師が日本に来まして、で彼女が、その明治維新、ちょっとこう怪しいです、あとは調べてください、50年史に書いてあるんですけど、その当時、明治はちょっと古すぎますね、戦中だと思います。その時ですね、田舎から都会にこう男の人の慰め物として売られてくる女の子たちのために、こう避難場所としてある建物を建てるんです。なんていうんですかね、シェルターというか。で、その建物を明石に建てたんですが、それを建てた大工の一人が、いや、いい話聞いたと。そんなことがあるんかなと言ったのが、この尾上聖愛教会の始まりで、今私たちその枝教会として、この西番方面で神様の良いニュースを伝えようとしているわけです。現在世界中で見れば20億人のキリスト教徒がおり、数え切れないほどのグループがあるキリスト教ですが、その始まりは先ほどお読みいただいた聖書の記事、これ約2000年前エルサレムで起こった120人からスタートした。会社や学校の創立記念日に、その創設者を思い、創立した志に触れて、現在の私たちの行くべき道を再確認するように、私たちも今朝2000年前に始まったこのキリスト教、教会の誕生をもう一度つかみ直したい、それを始められた方の志を知って、そこに合わされていきたいと思います。またですね、いや、私はキリスト教徒じゃないんだけどっていう人は、ぜひこの機会にですね、キリスト教ってそうやって始まったんやと、知っていただけたら幸いだと思います。先ほど読んでいただいた聖書の箇所で一体何が起こったかというとですね、神様の霊である聖霊が人間に注がれて、神様の大切なメッセージを周りに伝え始めたということが書いてあるんです。 今から3つのポイントでお話しします。第一に、私たちには聖霊が必要です。第二に、私たちは聖霊によって人々につながります。第三に、私たちが聖霊によって福音を届けます。この3つのポイントでお話しします。まず第一、私たちには聖霊が必要です。この使徒の働きの2章1節に、50節の日になって皆が一つのところに集まっていた。この皆というのはキリストの弟子たちのことです。約120人ぐらいの弟子たちです。彼らがなぜ一つどころに集まっていたか。それは復活された主イエスの命令だったのです。同じページのですね、右側、1章の、4節5節にですね、こうあります。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。弟子たちは一つのところに集まって、この約束、父の約束、聖霊を待ち望んでいました。そこに、作り主の霊である聖霊が下ったのです。神様からの良い知らせを伝えるのに、どうしても聖霊が必要でした。神様からの良い知らせとは、創造主があなたを大事に思っていますよ。だから神の御子イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死なれましたよ。その方は復活されましたよ、ということです。このニュースを伝えるのに、どうしても聖霊が必要でした。なぜ私たちがこう神様の良いニュースを伝えるのに聖霊が必要か。それは私たちがなす仕事ゆえです。まあ、つまりこの良いニュースを伝えるということなんですけど、それは単にまだ知らない人に知識を伝えるだけじゃない。それは新しい命を与えることですし、滅びから救いに移すことですし、闇から光へ移す仕事です。これは人間技じゃできないんです。だから聖霊が必要です。イエス様は違った表現でこう言われました。ヨハネの福音書15章の5節には、私を離れてはあなた方は何もすることができない。いや、いろいろするんですよ。私たち朝起きてご飯食べたりね、車乗ってここに来たり。でもイエス様が言われた何もできないは、この救いのニュースを伝えることにおいて、私を離れたら何もできないと言われたんです。これは聖霊がいなくては、私たちがこの神様の良いニュースを伝えるということができないということ、同じことですね。120人の弟子たちに聖霊が注がれたとき、弟子の代表であったペテロがメッセージをします。聖霊が下ってですね、大きな物音に驚いたヤシウマがいっぱい集まってきたときに、ペテロが立ち上がってメッセージする。その直前まで先ほど読んでいただいたんですが、そこでペテロが聖霊を注がれてメッセージした後に、そのメッセージは人々の心を刺します。2章の37節ですね。ペテロのメッセージを聞いた人々は、これを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言ったのです。神のニュースを聞いた人に、自分の不足とか、自分の罪とか、自分の渇きに気づかせるのは聖霊の働きです。これが人間にはできないんです。伝えるのは私たちですが、こういうことを起こさせるのは聖霊の働きです。ですから私たちはいつも祈りましょう。神様のニュース、良いニュースを届ける教会は常に聖霊の助けを必要としています。もし私たちが祈らなくても何かできると思っているとしたら、その仕事は一体何なのかと立ち止まらなければなりません。私たちキリスト教会が届けようとしている神様のニュースは、聖霊の助けがあってこそ届けることができるものです。私たちには聖霊が必要です。 第2のポイント、私たちは聖霊によってつながります。こうイエス・キリストの命令に従ってですね、エルサレムの都で集まって祈っていた弟子たちについにこう聖霊が下る。2節から4節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。神様の霊が人間に注がれて与えられた力は外国語を話す力でした。これはすごく興味深いことです。待ち望んでいた神の霊が下ったという時に与えられた力は、病気を癒す力ではなかった、悪霊を追い出す力ではなかった。与えられた力は外国語を話す力だったのです。されたときに他国の言葉で話し出した。これは神様がどれほどイエス・キリストの良いニュースを全世界に伝えたかったかの表れです。つまり聖霊は弟子たちに外国語を話す力によって自分とは違う人につながることができるようにされました。なぜなら、まずつながらなければ届けることができないからです。どれだけ騒々しくでもですね、意味ある言葉っていうのは耳に入ってくるんです。大勢の人が集まってごった返していたあのエルサレムの市中で、こうなんかドーンとものすごい音がしたから集まってて、もうワイワイワイワイヤジウマがいたんです。なんやかんや言ってるんですけど、そこでまさかの日本、そうですね、外国に旅行してると、いるはずのない、聞くはずのない日本語をパッと空港でもどんなところでもパッと耳に入ってくるものです。それと同じように彼らはすごい喧騒の中で自分たちの出身地の母国語で神様の良いニュースを聞きます。人は自分にとって意味のあるものに反応します。本当です。私もですね、6年ぐらい前からブラックバス釣りを始めたんです。始めた途端ですね、車を運転してたら、あそこにため池がある、こんなところにも池がある、ここどうなるかなって言って、今まで全く気にしてなかったんですよ。そしたらですね、当番って日本で一番ため池が多いんですって、3万個あるって言ったから、へえでしょ。関心のあることパッパッと入るんですよ。高校1年生で私はギター始めたんですけど、ギター始めたら今まで聴いてた歌謡曲の声だけじゃなくて、ギターの音がだんだん耳に入ってくるんですよ。意味のあるものに人間って反応するんですね。が下られた時、弟子たちに聖霊は働いて、弟子たちが外国語を話すようになったということをもう一度しっかりつかみましょう。その場に群がってきた野次馬たちにですね、聖霊が下って、弟子たちが話していることを理解できるようになったのではなくて、弟子たちが聞く人に理解できる言葉を手に入れた。なんだ、当たり前のこと言わないでくださいって言うんですけど、これ大事なところです。聖霊を注がれた弟子たちが相手の理解できる言葉を獲得したこと、これはですね、コミュニケーションの基本でもあるんです。相手と通じ合うためには、こちらが言いたいことを一方的に伝えるだけではコミュニケーションが成り立っていると言わないんです。相手が話す音は耳に入ってもですね、言葉が心に落ちる、コミュニケーションが本当に成り立つっていうのはどうしたらできるか、もう基本として、コミュニケーションの基本は相手の理解できる言葉で話すということです。神様のニュースを伝えるときも同じです。ペンテコステにおいて 神様が弟子たちに聖霊によって外国語を与えられたことは、私たちがどのようにして神様のこの良いニュースを届けていくかということを示します、導きます。福音を届けるのは相手に合わせるっていうのが基本です。もうそれはですね、神様が人間になられたことでもはっきりしてるんです。作り主が人間を罪から救おうとした時に、天国から「おい、登ってくれるか、頑張れ、もうちょっと」かな、座って見下ろして「おい」って言われる方じゃない。そうじゃなくて、そうではなくて、ご自身が人間になって地上に来て、人間の立場に来られた方ですね。救うべき相手のところへ自分から来られた方が私たちの神です。救うべき相手の立場に立たれたのがイエス様です。この流れに沿ってですね、パウロが書き残した言葉の中には、私はこの良いニュースを伝えるためだったらどんな相手にもこう自分を合わせていきますって言ったんです。この相手の立場に立って、相手の理解できる言葉で人と向き合うということになると、私たちですね、お互い普段どれぐらい本当に人とコミュニケーション取れてるかなと、こう心もとなくなります。人とつながるっていうのも様々ですね。広さと深さがありますけど、家族、親族、友人、知人、同僚、また様々なつながり、こう広さ持ってるんですが、その様々なつながりの中で本当にその人とコミュニケートしていく、その人と通じ合っていく、つながっていく力を私たちは必要としています。まあ、同じ日本人同士でもですね、同じ日本語を話してるのに、まあ、お互い思ってるんですよね。あの人いいとこでよう分かんないなーって。まあ年代が違ったら余計だし、おお、なんで女性はああかなとか言って、で女性は女性でね、また男性っていうのはなんでかなっていう、お互い言い合ってるわけですけども、目に見えない壁があるんです。教会にはですね、たくさんの方が来てくださって、もう終日でもいろんなタイプの方に出会える特権を私はいただいてますけども、精霊の助けなしに、無理です。精霊が私にも必要です。相手の気持ちに立つとか、相手の立場に立つとか、相手につながっていくために、相手が理解できる言葉で話すっていうのは精霊の助けが必要ですね。昨日もですね、久しぶりに近くの中学生のヤンキーがですね、教会に来て、もう頭真っキンキン、もうね、茶髪なんかね、もうその茶髪も白か金色か分からないよね、頭でね。で、ピアスもね、なんか、釘刺さってんの、茶髪ないう、こう、青い釘みたいな、ここ刺さって。でね、お久しぶりやなーっつって、玄関でこう応対したんですけど、ケンジ君、祈ってほしいな、ケンジ君ですよ、僕のことね。ケンジ君、祈ってほしいね。どないしたん？俺最近運がない。自転車乗ってた後ろから車にひかれたって言ってね、大丈夫やったなとか言って、その事故ね、もうなんかピンピンしてましたから大丈夫だったんでしょう。でもやっぱ怖いんやと、何が起こるから分からへんから祈ってほしいっていうのでね、分かったって。じゃあ作り主なる本当の神様にね、災いから守られるように祈ってあげるねって。で、私の人生の中でグレたことないんですよ。まっすぐ来て、もう全然です。もうそのまま来たんです。私にとっては別人種ですよね。中学生だし。で、私は頭染めたこともないのに、相手はもう白か金か分からない頭で来て。でもね、不思議なもんです。なんかね、こう、つながれるなっていう根拠のない自信、聖霊様が与えてくださる。心を開かせてくださる。まずは話聞こうかっつって。聖霊は、ペンテコステにおいて通じない相手に届いていくために、外国語を話す力を弟子たちに与えられました。 信者じゃなくても私たちの人間関係に見えない壁があります。しかし、イエス・キリスト様はあらゆる隔ての壁をその十字架によって取り除かれたお方であり、その方の霊は壁を越えてつながる力を私たちに与えてくださいます。第3のポイント。私たちは聖霊によって一歩踏み出します。なぜ聖霊が弟子たちに注がれたのか、それはまた大胆さを与えるためでした。最後ですね、やっぱりこの勇気を持って一歩踏み出す、大胆さを持って一歩踏み出すということがどうしても必要です。イエス・キリストが捕まえられて十字架にかけられた後、弟子たちは自分たちも捕まえて殺されるんじゃないかって言って恐れて、部屋の奥に扉に鍵をかけてこう閉じこもっていたんです。しかし聖霊が注がれたらどうでしょう。2章の14節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。こんなに目立っちゃ危ないんです。いっぱいイエス・キリストを十字架にかけた連中が集まってきてるかもしれない。エルサレムの中でそんなに目立って大丈夫か。聖霊は私たちにこの大胆さ与えてくれます。私たちも必要ですね。何もね、人前に行って大声で話すことだけが大胆とは限らないですね。いろんなところで勇気がいりますね。聖霊様、助けてください。そして聖霊は臆病の霊ではなく大胆の霊です。私すでに持っている良いものをちょっと半歩されてみる。もうそれやってみるしかないんです。聖霊様の後押し感じて大胆に、今私たちがすでに神様によってどう生かされているか、まだイエス様を知らない人に伝えてみませんか。まあ、やってみたらですね、全然こちらの予想とは違う、予想外の楽しい反応いっぱい返ってくるんですけど、でも大胆さの例です。あ、すいません、さっきポイントですね。ごめんなさい、2つ目。あ、すみません。私が3つポイントがありますって言いましたけど、4つポイントがあります。まあ、こんな雰囲気ですから、ちょっとおかしいなと思って、手を挙げてくださったら、やり取りできますから、もう今のサイズだとできるので、ぜひ、すみません、4つあってですね、今3つ目まで来ましたね。だから僕は何をどかしたのか。そうですね。はい、ありがとうございます。早速。はい、そうです。私たちが聖霊によって福音を届けますが4つ目です。もう10年近く前になりますが、私は黒猫大和の宅急便で半年間働いていました。緑色の四角い2等車に乗ってですね、各家庭に荷物を配っていたんです。朝まず営業所に行って、自分が配達する区域の人のこう、まあ、順番に並べていくんですけど、そうですね。そして、まあ、何時ぐらい、6時半ぐらいにはもう行ってましたかね。その営業所に行って荷物を積み込んで、晩9時過ぎにもう会社を出るまでもノンストップですね。もう1日あっという間で、家に帰っても体が疲れてるので、もうご飯食べて布団で汚れたらスッと寝ます。まあ、それをずっとしばらく繰り返してたんですが、でお昼ご飯を食べる暇がなかったので、母親にお弁当のおにぎりのサイズを小さくしてもらって食べながらやってたんですけど、で忙しいっていうかね、その絶えず小走りなんです。で一番いい有酸素運動で、どんどんどんどん体が引き締まっていてですね、確かに後で入ってきたちょっとこうほんまかした大柄さのある人もうですね、シュッとこうなりますね。3ヶ月ぐらいすごくいいです。お金も入るし、ぜひどうぞ。で、この黒猫大和の創業者は小倉さんっていう方ですね。で、この方がですね、個人向け宅配便するっていう時大反対されたそうです。そら絶対儲からないから、 それまでは荷物をどこかに出すって言ったら、今 JR ですけど、国鉄に持って行って、駅で預けて、で、まあ、受け取る人もまた駅に取りに行って、こう、で、またその荷物の扱い方もね、あんまりサービス良くなかったようなこと聞いたことありますが、そこにですね、荷物を個人宅に持っていくんだと。そのデパートのお中元、お歳暮を個人宅に配達することから始めて、実際ですね、今はもう10万人がヤマト運輸グループで働いていますが、もう生活の一部になるまで成功させた。ドライバーが各家庭に配るなんてありえへんと言われたんですが、やってのけた。神様の良い知らせ、作り主はあなたを愛してますよ。神様があなたのために十字架にかかって死なれたんですよっていうニュースを世界中に、さあこれから届けていこうと言った時、もしあそこですね、天国の会議が開かれていたら、こんな具合だったかもしれないです。天使のガブリエルが言うんです。主よ、いよいよ巫女の技が完成しました。これからこの大事なニュースを世界中へ伝えるのに、今一度私をお持ちください。マリアを訪れた時のように。いや、神様に言われるんです。お前たち天使ではなくて、この働きは人間に委ねる。人間にですか？とミカエルがですね、途中で口を挟んで、では神様、ローマ皇帝を改心させて、ローマ領を一気にキリスト教化しましょうか。神様は首を縦に振りました。ではユダヤの指導者たち、政治家たちを改心させて、彼らから始めましょうか。神様はこう言われます。巫女の福音を委ねるのはそのような者たちではない。今、エルサレムに集まって祈っているあの120人に委ねる。まさに。あの120人の集まりの代表をしているペテロをご存知ですか？あいつは裏切り者ですよ。巫女を一度裏切った男ですよ。しかも、元漁師、元税金取り。もうちょっとマシな人たちいるんじゃないですか。いや、あの120人からスタート。このようにですね、神様はご自身の良き知らせ、グッドニュースを伝える方法として、普通の人たちを選ばれました。普通ですね、あまりにも普通というか、もうペテロなんていうのは、まあ、漁師してたんですけど、やめて弟子入りして、まあ、その時ね、無職か、よくてパートタイムで漁師してるぐらいなんです。なんかね、肩書きもあるようなないようなんですよね。普通の人。特別に力がある人も、お金がある人も、権力がある人もなく、普通の人たち、普通の120人に、神様は、この大事な、大事なメッセージを届けるという役割を託されます。言い換えたらですね、牧師だけがする任務じゃない、主事だけがする任務じゃない、まあ、いわゆる教職者と呼ばれる人たちだけに頼むよって言ったんじゃないです。普通の人です。の場にいた120人の普通の人々に聖霊が臨まれます。3節4節もう一度見ましょう。2章の3節4節。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。一人一人の上です。皆が聖霊に満たされました。ペテロだけじゃなかったんです。聖霊が注がれたのはリーダーだけじゃない。11人の使徒、特別に選ばれた弟子たちだけじゃなくて、その場にいた一人一人、全員に聖霊が注がれて、神のメッセージを届ける任務が与えられました。 ですから、えらいことがあった、私なんかって言わないでください。神様が選ばれたのですから、神様が召されたのですから、決して私なんかと言わずに、誇りに思いましょう。そしてですね、またここにも、聖書を通して出てくるテーマの一つですけど、神様が用いる人は普通の人がいいんです。普通の人。イスラエルをエジプトから脱出させたリーダー、モーセを見てください。エジプトの王、パロの息子として権力の中枢にいたモーセを神様は用いずに、すべてのものを剥ぎ取って、ただ普通の一人の羊飼いになった時に、神様はモーセを用いられました。パウロはあれだけの学識と約束されたエリートコースがありましたが、神様の働きの中でこう言うんです。私はキリストのことしか知らない。キリストばかりなる。もうキリストのことしか知らないんだ。つまりシンプルになっていく。なんかこう自分の能力、才覚、肩書きじゃなくて、普通の人がいいんです。なぜなら、この自分に力のある人、自分に権力がある人、自分に才能がある人、これがですね、しばしば神様の愛を流すのに抵抗になってしまう。もう私は神様しか頼れないんです。神様なくして生きれませんっていう人も最高にですね。そういう人は伝導率のいい金のようです。いっぱいこう電流が抵抗なくストーンと流れていく。主はこう言われます。神様はこう言われます。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと言われるんです。私の霊を抵抗なく流してほしいって言われます。はい、4つのポイントを見ましたが、最後に確認したいことは、私たちにこんな大事な仕事を託された神様の信頼についてです。ご自分の御子を私たちに与えて十字架にかけてくださった、あの大きな出来事、それは私を罪から救い、新しい命を与え、人生の意味をはっきりさせ、天国の道を開く、あの大事な大事なこと、それを世界中に伝えていく任務を私たちに託してくださった神様の心意気、その託す時にですね、ご自身の霊を人のうちに住まわせるということを神様はなさいました。私たちイエス様を信じたときに聖霊が内側に進んでるんですが、ほら、なんかね、神様って本当すごいなと思うんですけども、私たちのうちに聖霊を住まわせて、福音を届けさせる任務、私たちのうちに聖霊を住まわせるということは、もしですね、聖霊を住まわせた人間が罪を犯すとき、聖霊をもろにその罪の中で苦しむんです。もう悲しむ、痛む、その、なんていうかな、罪を犯すからじゃあ出とこうとか無理です。自らも私たちが神に背くとき、そのただ中で巻き込まれることを神様は、よし、そうなるリスクがあっても、それぐらいの危険を負うてでも、神様はこのメッセージを世界中に届けるために、私たちのうちに住むことを決断なさったお方です。ですから、聖霊様を悲しませることがないように、むしろその力を得て、なすべき使命に生きて、神様を共に喜びながら、この使命に生きたいと思います。ペンテコステ言いました。私たちには聖霊が必要です。そして聖霊は私たちにつながる力を与えてくれます。まさにつながるために聖霊の力が与えられます。聖霊は私たちに大胆さを与えてくれます。そして私たちがですね、普通の私が聖霊によってこのメッセージを届けます。4つのことを見ました。聖霊の助けによって次のことを皆さんにこうチャレンジしたいと思います。次回の大使ブランチの礼拝にですね、ぜひどなたか誘ってみてください。 まだイエス様のこと聞いたことのない人、誘ってみてください。結果はもうどちらでも神様にお委ねして。次回の大使ブランチの礼拝からメッセージは、特に初めての方に焦点を当てたメッセージを祈りつつ準備しています。人生の意味は、あなたを愛されている。人生の力はどこからと。初めての人でも理解できる言葉を聖霊によって準備します。励まされて元気になるメッセージを準備します。ですから皆さん、祈って、あの人のかなと祈りながら、ぜひ誘って連れてきてください。お祈りしましょう。救い主なる神様、普通の私たちにあなたの良い知らせを伝える大事業を任せてくださったことに驚きます。あなたの大胆さと、その信頼と、その期待に応えたいです。あなたが私たちを愛してくださっている、その愛にまた私たちも真心から応えたいです。まだあなたを知らない人に、あなたの良いメッセージを届けるために、つながる力を、大胆さを、私たちに与えてください。私も聖霊が必要です。聖霊の満たしが必要です。私を聖霊で満たして用いてください。イエス・キリストの御名によって皆さんを祝福してお祈りします。アーメン。